ミュージックゼロチャンネルプレゼンツトムのおはこんちはバン。はい、どうもトムでございます。高橋智明でございます。11月1日配信分でございます。もう11月だよ。11月ったらね、もうタクシーがもう辛すぎて、タクシーが本当に辛いわ。なんだろう、まあ、世の中にどれぐらいいるんだろう。なんか最大コロナの前は東京周辺だけで35万台、何それ、ちょっとした街だよねぐらいの、タクシーがいたんだけど、コロナ後今5万5000だ。全然少ないんだってね。全然少ないから、もうお客なんて選び放題で稼ぎ放題っすよみたいな話だったんだけどね。なんだろう、例えば一日の売り上げを、なんか生々しい話だけど、一日の売り上げを例えば8万円ぐらいって設定するじゃない。で、8万円に行ったらいいな、で10回やったら80万円になるじゃんっていう風に楽に考えていた時代が私にもありましたあのね、やる前そんなもんだと思ってたの。だって入れ食いだって言ってたしさ、お客さんね。だけど蓋開けたらそんないかんよ、8万円なんて。あの、東京のど真ん中でタクシードライバーしてる俺が言うのもなんだけど、1日8万ってどんだけ大変かって話なの。なんかね、40回お客さんを乗っけて、まあ3000円ぐらいの料金であれば、10万円ぐらいいっちゃうんだって。1日の売り上げ。でもさ、1メーターと500円だけとかさ、そういうんだってくると圧倒的に足りないわけさ。40組乗せようが。ただ、40回乗っけたら、本当朝になる。それぐらい、時間的に、なんだろう、説明しづらいんだよね。タクシーやってる人間すぐわかると思うけど、40回お客さん乗せるのってすごい大変で、まあ頑張ってってか、いやーやったなーで20何回とかね。24、5回ぐらいが普通なの。でも、簡単にオープニングだけで説明するのは難しすぎるけど、要はね、すっごい麻雀に似てて、引きの強いやつが勝つっての？もう腕とかじゃないんだわ。だって、目の前で手挙げたお客さんは絶対乗せなきゃいけないじゃない？でもそのお客さんがさ、500円のお客さんか、1万8000円のお客さんかって、見分けはつかないわけよ。だから、要は、で、例えば縦に3人お客さんが並んでて、その3人のうち1人だけ高いですよって言っても、その高いお客さんを選べないのね。選べないの、つぼさんがオープニングなのにどんだけ喋る。これ普通のフリートークになってきたら、オープニング行こう。とりあえずね。とりあえず、この話、そうそう、まあまあ、そういうことですよ。稼ぐの大変っていう話。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組でのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォン、もちろん来てないよね。来てない。もちろんって言っちゃうもん、もう。皆様からご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はって言う前に、高橋智明の、おはこんちは版では、エロネタ、聞くに、著しく、羞恥心を感じる。何言ってんの俺。そういうネタが多いのでですね、そういうのはダメ、エッチなことダメですよという方はですね、即刻、他のですね、ミュージックゼロチャンネルの楽しい番組が、目白押しでございますので、そちらを聞いていただきたいと、いう断りを入れつつ、この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。 インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そうそうそう、だからタクシーの話はもうだから麻雀と一緒。麻雀でさ、強えやつってとにかく引きが強いじゃん。要はツモがいいから強いんだよね。でツモの弱いやつってどんだけ頑張ってもなかなかいい手にならないじゃない。それに近くてタクシーのお客さんは選べないの俺ら。だけどその中に高い高いお客さんってちゃんと紛れてるんだけど、それを上手に引っ張ってこれる人と全くダメな感じの人っていうのが出るっていうのがね、面白いよね。それから今月から、Apple Podcast と Spotify、それから Google Podcast、Amazon Music、Amazon Audible、それから Stand FM の各種ポッドキャストで、ミュージックゼロのラジオ番組聞けるようになりましたんで、そこからやってきた方、はじめましてという感じでございます。それで、僕らのことっていうか、もうリスナーっていうよりは、もう DJ のことは、ホームページに載ってるので、ぜひですね、ミュージックゼロチャンネルで検索していただければですね、喋ってる人間全員の、詳しいことわかりますんで、ぜひ、ポッドキャストで来たリスナーの皆さんはですね、ホームページに行ってみてください。そんな感じでございますね。今月から始まりましたんで、もう一回さっきからも言うけど、エロい話メインにしてる人間なんで、おはこんちわばんって聞いたら、やべえって思った方がいいらしい。巷の噂ではね。で、エロい話をするって宣言したんだけど、つぼさんなんかタクシーの話聞きたいんだって。だから、タクシーの話ってね、確かにいっぱいある。なんせね、どっから行こうかな。まだ1月2月目だから、もうペーペー、新米の新米でタクシードライバーとは何ぞやなんて言えるかどうかって言ったら、もうおこがましいわぐらいの素人なんだけど、渋新銀務津クラブっていうのを発足させようと思ってて。それはなぜかっていうと、渋新っていうのは渋谷と新宿で、銀むつってのは銀座と六本木。要は東京都内で渋谷、新宿、銀座、六本木ってのはもうドル箱エリアなのね。金持ちいっぱい集まってるし、遠距離の人いっぱいいるし、24時間四六時中人がいる。もうタクシーにとってはパラダイスの場所なの。これに行かないっていう。本当はだってさ、お金稼ぎしたいから、お金儲けしたかったらタクシーの人はそこに行かなきゃいけないの。渋谷と新宿と銀座と六本木っていうのはもううぞうむぞうのいろんな人がいて、ですぐタクシー乗ってくれるから、要は空車でいないで済むっていうのかな。すぐお客さん取れるわけだから。それが何十台いても待ってちょっと待ってればもう自分の番に来たりするぐらい、タクシー乗りたいっていうお客さんが多いという場所。渋谷、新宿、銀座、六本木っていう。で、ここっていうのは、まあ、すげえお客さんもいっぱいいるわけです。要は、酔っ払って、もうぐでんぐでんになってしまっちゃったりとか、タクシー乗ったら5分で入っちゃうんじゃねえかとか、もうそのデンジャラスなお客さんもいっぱいいる場所なの。で、例えば新宿だったら歌舞伎町ね。歌舞伎町っていうだけでもうさ、東京知らない人でもさ、ろくなところじゃないみたいなイメージあるじゃない。だってそうだもんね。田舎の人にさ、歌舞伎町もう明るくて寝れねえべさみたいな、いやいや、そんなことないけどって、でも田舎の人はそう思っちゃうぐらいいかがわしい場所で、銀座だってちょっとほら、火曜サスペンス劇場とか聞けばさ、いかがわしい場所とか、クラブというかホステスがいて、代議士とか政治家が ね、あの悪巧みするのにお酒飲んでたりとかするじゃんっていう、そういうお金持ちがいるイメージとかって、やっぱりだからお酒の匂いがする場所っていうのはずっとお客さんいるのよ。でずっとお客さんいるんだけど、やっぱりダメなのよ。なんだろうね、要はもうへっべれけになって住所も言えない人が乗ってくるとこっちも困っちゃう。で結局困っちゃうけど、もうタクシー協会の決まりでお客様に触っちゃいけない、だから揺するのもできないのね。お客さん着きましたよ、まあ、着きましたよって着くところを教えてくれりゃいいけど、それを教えてくれないお客さんもいるからね。大丈夫大丈夫、あ、俺が教えるから、俺まっすぐまっすぐまっすぐっつってんだろうねろみたいな怒るお客さんがいっぱいいたりして、でまっすぐ行ったところで絶対どっかで曲がんなきゃいけないのに、まっすぐまっすぐって言ってとどのつまり30分ぐらい走った後、どこだここって怒り出すお客さんとかねだからそう、もうね、手に負えないのよ、酔っ払ってるお客さんって。でその手に負えない お客さんを引く確率はやっぱり渋谷、銀座、そして六本木、それで新宿、これははるかに高いのね。で俺的によ、この素人の俺、あのプロじゃないからまだ全然素人、タクシードライバーのペーペーの俺が言うのもなんだけど、なんだろうな、他がね心が休まるなんつったらいいんだろうね、あの同じね酔っ払いでも違うんだよ。例えば浅草で酔っ払いを乗せるとするじゃない、もう全部が全部じゃないよ、全部が全部じゃないけど俺の主観として言うからね、あのあーすいません、運転手さん、浅草28丁目行ってください、あないかそんな丁目とか言って笑って自分で落ちるお客さんとかねそういうのがいっぱいいるのよ。だからこっちも笑ってられるし、眠っちゃいそうだから全部住所言っとくれとかって言って寝ちゃうおじいちゃんとか、でそういう酔っ払いだとその乗せるドライバーの俺も許せちゃうっていうのかな、後でグダ巻かれてもなんか許せちゃう。ただそのなんだろうな、そのこれも俺の主観よ、銀座とか六本木とか新宿とかだとその金払って乗ってんだからって横柄に乗るお客さんがすっごい多く感じるっていう、それもそのいっぱいお客さんを乗せてるから副次的にそっちが多くなる可能性ももちろんあるんだけど、そのできるだけできるだけ心に負担のないようなドライビングを心がけたいと俺は思ってると、どうしても渋谷と新宿と銀座と六本木以外に行ってしまうっていうね。要は東京でもあのお金持ちがいるエリアっていうか、その西側、霞が関だな、中心部が西に寄ってるのね。でその西側エリアよりもその下町エリアと呼ばれてる台東区とか墨田区とかそっちの方が俺の中でなんだ、俺の性格に合ってるって言ったらいいのかな。そのお客さんとしてじっちゃんばあちゃん乗っけてもなんだろうな、心が休まる。そう、これはもうね、誤解されるのを恐れずに言えばそういうことなのよ。お客さんを選ぶわけじゃないけれど土地柄ってあるなっていうのをなんとなく1ヶ月でもそんな感じがしてきて、できればそういうその朗らかなお客さんだけを取って商売できればいいなとは思いつつも、もちろん売り上げも上がらないから本当に痛しかゆしで、それこそタクシーをやってる人が聞いたら、お前何言ってんだと、ぬるいこと言ってんじゃねえぞっていう風に言われるかもしれないんだけれど、俺の中では、その今んとこね、今んとこそういう風にできれば、東京の東側で、だけで仕事をしたいなと思っちゃうぐらい、やっぱりその酔っ払ってる会社、さっきね、つぼさんが言った人間の本性をね、お酒を暴いてしまうから、怖い飲み物ですよと。それはね、俺も怖いだと思うね。だって、ほんとおっかないもんね。この前乗せたお客さんだってさ、交差点の真ん中で踊ってたからね。高そうな服着てんだよ。アルマーニかなんか知らないけれど。で、高そうな服着てる人が、くるくるバレリーナみたいに踊ってるわけさ。バレリーナみたいに踊ってて、四方八方、もう危なかしくて、ほら、車行けないからちょっと止まってるわけじゃん。で、そこに四方八方にタクシーいるわけね。で、俺も、その、最前列にいちゃったの。考えてみれば、目線なんか合わせなきゃよかったんだけど、その踊ってるサラリーマンと俺目線合わせちゃったのさ。そしたら、なんだろうね、バレリーナの加工したみたいなポーズのまま、ゆっくり指を俺にこう、ピッてこう、君に決めたみたいなさ。 で、踊りながらこっちに近づいてきて、他のタクシーの運転手が笑ってるのが見えるっていうね。あのバカの、あの酔っ払い引いたぞ、みたいな。でも、もうそうそう、その時点で、契約完了らしいのね。視線があって、乗るよっていう意思を表示したことをこっちが理解した時点で、簡単ではあるけど、始終関係で出来上がって、ここで乗せなかったら俺乗車拒否になっちゃう。だからもうこの時点で俺はもう乗せる以外の作戦っていうか選択肢がないのね。空車で待ってた時点で。これがなかなかね、タクシーの恐ろしいところで、そのお客さん、そりゃそうだよね。道路の真ん中でバレリーナみたいに踊ってる人がさ、行き先の住所を真っ当に言えるわけないじゃん。だからさ、結局さ、乗せてからがもう大変なのよ。だそういうのを繰り返すと、なかなかね、盛り場に空車で近づく勇気みたいなさ、それがどんどんなくなっていくのね。そこをね、どうにかしなきゃななんて思ってるのが今なんですわ。ほら、もうタクシーのことで喋るだけで10分かかるもんだよ。どうしようかな。とりあえず CM 行きます。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて。気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そうなの。だからタクシーはもうね、話すことほんといっぱいあるんだわ。だって今のそのなんだ、真ん中で踊るバレリーナのサラリーマンの日なんかさ、通りたくなかったけど六本木通っちゃったの。通りたくなかった六本木だから、普通な2車線ぐらいあるとさ、内側っていうか外側のその要は止めやすいところ走ってるんだけどね、ゆっくりタクシーだから。で、この六本木怖いから真ん中走ってたの。ちょうど信号で止まったら、別にその先頭じゃないんだよ、2台ぐらい後ろの、だからその車の車列の中に俺いたんだけど、黒人3人がやってきて俺の車を囲んで、携帯電話スマホを見せんの俺に、フロントガラスからコンコンって。で、それが、場所変えたらアドレスで、で、ガンってそれを俺の、フロントガラスに、タクシーのフロントガラスに乗っけたまま、行けるかみたいな、行けるかって日本語喋れんのかよ、こいつっていうか、もうね、黒人3人に囲まれてごらん、乗せるから、絶対。それさ、一言も日本語喋れないんで、ほとんど。それで行けるかとかね、ありがとうとか、よくできただったかな。とにかくなんか上からなんだけど、上からも何もおっかねえんだよ、黒人3人って。で、そういうのがへっちゃらでいるからね。うん。で、大音量だしさ。もう、生きた心地しないもん。そういうお客さんばっかり乗っけたら。だからね、そのタクシーは、コンビでも、まあ少しはね、少しはっていうか、アダルトなネタ喋るって言って喋んないのもおかしいからね。俺がね、もういきなり切り替えてアダルトなネタやるけど、アナルセックスした人で、お尻の穴ってガバガバになっちゃうのっていう。これはさ、お尻の穴ってガバガバになるよね、アナルやってるとみたいな、これはホモ業界とかも言うから、要はまあどっかでは耳にするじゃない。でも本当なのと、本当にアナルセックスをするとガバガバになるのっていう。でさ、そのアナルがガバガバになるともう二度と戻れなくなって、うんちくんもおならももう出放題そうなるってさ、言ってんだけど、本当なのっていう話をパンパンさんが、こう、なんだろう。ちゃんと、なんていうのかな、科学的科学的ってわけじゃないけど、それを説明したというか、回があって、 その話をちょっとするね。要はさ、アナルがガバガバっていうのは、肛門括約筋、うんちむむむって止めたり出したりするさ、あれが完全に機能しなくなったってことなのね。要は、括約筋が活躍してないから、お尻の穴がぽっかり開いてる状態らしいの。ん？で、その、なんだっけ、お前はケツの穴の小さい男だなとかっていう言葉あるじゃない。それの逆手を取ると、アナルがガバガバってのは骨言葉じゃないかって話になって、アナルがでっけえと、要するに、度量の大きい男になるっていう風に書いてあるんだけど、これ大嘘だと思うんだ。決してケツの穴がでっかいから、そいつはすごく度胸のある男とか、いう言葉はないけど、ケツの穴が小さいと、まあまあ、気のちっちゃい男だなとか、踏ん切りの悪い男だななんていう話は、これはするから。ってことはさ、まあ、アナルガバガバになったところで、別段問題ないんじゃないかっていうのが、パンパンさんの言い分なんだけど、この言い分もおかしいけど、まあまあ、でも、ちゃんとケアすれば、その、アナルがガバガバになってる状態でも、大丈夫だよ。うんちも出るし、おならも止められるんだって。で、それよりもメリットがあって、その、アナルがガバガバになるっていうか、その、括約筋が、活躍しないぽっかり穴が開いてぐらいのところまでアナルを使い込んだ女性、これ男性も女性もだよね。だから女性はあそこの締まりが良くなる。すごくない？要はアナルをこう使いこなせるようになることって、アンチェインジングなんだって。違うと思うけど、だからアナルのアンチェインジングっていうのは、要するにアナルがガバガバになってもちゃんと動くようなケアをするってことらしいんだ。パンパンさんが言うには全く理解できないけど。でも、そういうふうにすると、要は、すぐそばにおまんまんがあるわけじゃん、お女性の場合は。それは、締まりが良くなる。で、その締まりが良いガバガバのアナルを作るための方法っていうのを今から言うから誰が実践するか知らないけど、だってさ、これさ、アナルセックスする女性のための原稿ってことだもんね、このコーナーがね。まあまあ、それからそれもよくわかんないけど、で、まあ、日頃から肛門を開け閉めして括約筋を鍛えておく。アナルセックスやアナルオナニーをするためには、普段からトレーニングをする必要がある。どういうこと？で、必ず毎日はダメ。怪我するからだ。すり傷とかそういうところから雑菌も入るので、3日から1週間のインターバルを空けることっていうのは何だろうね。だから、アナルで遊ぶには1週間ぐらい、間を空けなさい。まずこれでかい。で、そして無理は絶対ダメなので、いきなり大きいもの入れるとか、そういうことをしたらダメだから、いきなりチンチンが入るなんて思わないでくださいということらしい。まあね、うんちだってあんな柔らかいものでも辛いんだから、辛いというか大変なんだから、なかなかね、まあまあまあ。そして、肛門ヨガもう、そしてじゃなくて、肛門ヨガってなんだよね。でも、肛門を鍛える、立ったまま、座ったまま、寝たままで、息を吐き切ったタイミングで、肛門に力を入れましょう。これを、3分間ぐらい。そして、ああ、これか、これが漫画で言うやつか。アナルを太陽の光に浴びせながら行うのが、これどっかの漫画で見たことあんな俺。肛門を太陽の光に当てるっていうのがいいっていうやつね。これヨガの世界だったんだ。絶対やんねえな。で、さらに、アナルを締めたりするトレーニングは、仰向けになりリラックスした状態で10秒かけて息を吐きながら締める、締める、キュッ。で、10秒かけて息を吸いながら緩める。吐きながら締める、吸いながら緩めるを、3から5回繰り返す。10秒ね。これがまず基本。はあ。で、さらに、あぐらをかく。 体の左右対称を意識しながら背筋、これもなんかヨガっぽいね、背筋をピンと伸ばす、鼻から大きく空気を吸い込み、口から息を吐きながらお腹の深い部分を締める。あ、イメージがアナルから水を吸い上げるような、なるほどね、スポイトに、アナルにスポイトがあって、それを水が、お尻がついてるところから、水がチューって上げるようなイメージでお腹、溝落ちに意識しながら力を入れるとって。はあ。で最後、アナルを力いっぱい締めた状態で5秒間待機、そして10秒間力を緩める。これを10セット。どうする？ここまでやればアナルの開発はできるんだって。ただゆっくり時間をかけて、なかなかね、難しいね。というようにアナルを開発するのは大変と言いながら、俺前もさ、ラジオでこの話してさ、少しは俺のアナルも開発されたかなって気はしなくもないんだけど、しなくもないんだけど、普通の肛門なんだよね。そのがっぱり開いてるっていう、そういう肛門ではないので、なんかね、まあ新しい情報が入り次第この話も急にタクシーから振ったからなんか変な感じだけど、 CM 行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。中途半端な僕は何を守れる、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル、
ほい、じゃあもうあれやな、あの俺の番組はエロとタクシーのネタの2本立てってことでしばらく行ってみるから、まあまあネタはね、多分ね、走ってやで、ね、絶対引くんだ。6かは、6でもない客って言い方もおかしいけれど、悩ましい客っていうか、面白い客っていうか、話題になるお客さん。まあ別に俺は名前伏せてるし、誰だってわけじゃないからね。それを皆さんにご紹介しながら、エッチなネタも話していこうと。そういうふうに考え方を改めた、高橋智明でございますよ、という感じかな。終わろう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、本当リクエストでも何でもいいから、たまにはハガキ読みたいなと思う高橋智明でございます。で続いてね、ツイッター改め X。 これ X も ネーミングで落ち着かないもん。自分のなんかスマホ見ても、え?X? って今でも思うし、 な、これが慣れるんだろうかな。 X のアカウントミュージックゼロチャンネルの、ね、そのままいけます、アカウント ID は M_Z_CHANNEL でございますが、カタカナでミュージックゼロチャンネルでも大丈夫ですのでね、そちらの方のフォローとリプライよろしくお願いいたしますと、それからつぼさんの X アカウントと、YouTube のアカウントっていうのは、デルタ、あのギリシャ文字のねデルタって書いて IR、 この3文字でございます。デルタ IR と打てばエアー、それでエアって読みます。の、カウントで、動画、今は結構上げてますね。あの、レインっていうシリーズと、あとは、ホムンクルズっていう、NFT のイラストを上げてますんで、見てあげてください。あの、買えますからね。あの、オリジナルの自分だけの一つっていうのを手に入れることができるので、興味ある方は、デルタ IR で、つぼさんの、X のアカウントか、あとは、YouTube の方で、ね、フォロー、リプライ、そしてチャンネル登録していただくと、つぼさん喜びますと。で、高橋智明の方は、トム、高橋智明雑談、歌い、フォークギター、そんな感じかな、雑談でも、あ、雑談2回言っちゃった。んな感じで検索すれば、YouTube の方は、行きますが、なんだね、あの、数百人クラスだとあれだ、有料化できましたとかって、あの、現金化できるようになりましたとか、チャンネル登録で収益できますとか言ってるけど、鼻くそほどだね。あの、一月1200円とかじゃさ、ガキのお小遣いにもならねえやとか、やっぱあれだね、数万人クラスのチャンネル登録者数がないと、やっぱり広告ついたところで鼻くそなんだね。なんかもうあの、1円以下は切り捨てますって言葉があの、書いてあるのが、こう、聞いてて悲しいもんな。まあまあ、この番組は、頑張ろう この番組は、インディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。11月16日またお会いしましょう。高橋智明でした。さようなら。